第六課、神の手、人の手。おぎゃー、新しい生命誕生の瞬間である。それまで、母の体内で生きてきた一つの生命が、自らの肺で呼吸し、自らの力で生きると独立宣言をする声でもある。この生命の誕生というドラマ、270日余りの間、子宮という小さな宇宙で演じられる創造のドラマ。そこには40億年という気の遠くなるような時間の流れの中で、原始の海に誕生した生物が陸の生活に適応し、人類へと進化してきた歴史がそっくりそのまま凝縮されているともいう。我々はこの生命の誕生をいつからともなく自然の摂理という言葉で語り、神の領域に属するものとして捉えてきた。人間はこの自然の摂理に対して敬意を払いつつも、謙虚な気持ちでその仕組みを少しずつ解き明かそうと試みてきた。その結果、今では人体が細胞からできていること、たった一つの細胞が母親の体内で分裂を繰り返し、およそ10ヶ月かけて4兆にまで増え、次第に人間の姿になっていくこと、また受精時の染色体の組み合わせにより男女の性別が決まり、その染色体中の DNA と呼ばれる物質が遺伝の情報を伝達することなどが分かっている。さらに出産まで神秘のベールに包まれていた胎児の様子が出産前に確かめられるようになり、その性別まで知ることができるようになった。このように近代医学は生命の神秘に科学の光を当て、その秘密のベールを一枚ずつ剥がすことによって、それまでは伺い知ることのできなかった複雑な生命のメカニズムを徐々に明らかにしてきた。だが人間はいつの頃からか謙虚さを忘れ、神の領域にまで踏み込み始めたように思える。すなわち自然の摂理を科学的に解明する過程で手に入れた知識や技術を応用し、それまでは人間の力を超えるものという捉え方をしていた生命の仕組みに対して積極的に手を加え始めたのである。現在の産婦人科医療などはその良い例である。人工授精や体外受精などが不妊治療として一般化しており、さらに第三者の子宮内で受精卵を育てる、いわゆる代理母さえ存在する。また出産前に男女が判別できるばかりではなく、精密な検査によって胎児が正常かどうかを見極め、必要ならば体内で治療、手術することすらも可能である。これらはすべて人間の自然の摂理に対する一つの挑戦に他ならず、神秘的な神の領域を謙虚な姿勢で観察し、生命誕生の謎を解明しようとしていたのとは大きく異なると言える。さらに現在では、遺伝子の微妙な操作によって、クローンと呼ばれる全く同一の個体を作り出すことが可能であり、理論上はクローン人間を作ることも可能なのだ。また、老人性痴呆症、白血病などの難病を治療するため、中絶された胎児の細胞を患者に移植する方法などはもう実用段階に来ている。医療技術の進歩はとどまるところを知らず、歯止めを失った感がある。確かに平均寿命は飛躍的に伸び、死亡率は大幅に低下してきたが、それと並行して医療技術の進歩が引き起こす法的、倫理的、宗教的問題は関係学会に限らず広く論議を呼び、以前にも増して大きな社会問題となっている。脳死を死と判定するかどうかという問題などはその典型と言っていいだろう。このような論議が起こる根底には、生と死の問題は 医療の分野というよりむしろ神の領域に関わる問題であり、医療技術のより一層の進歩が望まれる一方で、人間が人間のコピーを作り出したり、胎児に手を加えるということも可能になりつつある。我々は自然の摂理という神の領域と人間の領域の境界線をどこに引くべきか、言い換えれば人間が踏み込むことができる領域はどこまでなのか、ここでもう一度改めて考えてみる必要がある。